声の市原左京だより231号2020年1月号あったかハートでまちづくり発行市原市社会福祉協議会郵便番号 290-0075 市原市南国分寺台 4-1-4電話 0436-24-0011 ファクス 0436-22-3031 ホームページ http://www.ichara-shikyo.or.jp e メール info-ichara-shikyo.or.jp 社協だよりは1月、5月発行、町会回覧、3月、9月発行、新聞折り込みされます。音声版制作、市原朗読の会、録音図書判例。このデイジー録音図書の階層はレベル2までです。ページは目次の見出しと同じ番号をつけています。録音図書判例終わり。広報誌市原社協だよりの発行には一部共同募金の配分金を充当しています。目次1、新年のご挨拶。社会福祉法人市原市社会福祉協議会会長深谷みどり。2、市内各地で多くの被害が発生、災害ボランティアセンターを設置しました。3、身近にある温かい気持ち、あなたの住む町の地区社会福祉協議会、パート4。4、祝福祉功労者表彰。5、こちらボランティアセンターです。6、青少年ボランティア養成講座受講者募集。7、あなたの不安を安心に。2019年度青年貢献制度専門相談開催。8、アネッサイベント情報。9、寄付をありがとう。目次終わり。
1、新年のご挨拶。社会福祉法人市原市社会福祉協議会会長深谷みどり。明けましておめでとうございます。皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。また平素より今回の福祉活動につきまして、深いご理解と格別のご支援を賜り、深く感謝申し上げます。昨年は3度にわたる台風がもたらした暴風、豪雨、竜巻などにより、本市がこれまでに経験したことのない災害に見舞われ、自然の猛威を感じさせられた1年となりました。被災された皆様には、衷心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。 本会では災害ボランティアセンターを設置し、多くのボランティアの皆様のご協力を得て、被災された方々の復旧・復興支援に当たってまいりました。センターの運営・支援活動にご尽力いただきました皆様には、厚く御礼申し上げます。センターの運営を通じて、人と人とのつながり、支え合うことの大切さを改めて認識いたしました。本会が日々住民の皆様と共同で進めている地域福祉活動が、こうした有事の際に大きな力となるものと確信しておりますので、今後とも一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、皆様方のご多幸とご健勝を心より祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。令和2年元旦。2、市内各地で多くの被害が発生。災害ボランティアセンターを設置しました。市原市社会福祉協議会では、台風15号、19号、10月25日、大雨被害による支援を必要とする人とボランティア活動を行う人をつなぎ、活動を円滑に進めるための組織である災害ボランティアセンターを設置・運営しました。災害ボランティアセンターでは、被災された方の支援ニーズの把握、ボランティア活動者の受け入れ、支援ニーズに合ったボランティア活動者の派遣・調整、活動の際に使用する資機材の提供などの活動を行いました。災害ボランティアセンターの活動内容。1、ニーズの受付。瓦礫の撤去や家の片付けなど、被災され支援を必要とされる方のニーズ収集や把握を行います。2、ボランティア活動者の受け入れ。市原市社会福祉協議会のホームページや SNS などを通じて、ボランティア活動者の募集を行い、ボランティアの受け入れを行います。3、ボランティア活動の実施・調整。被災状況に合わせたボランティア活動者や派遣人数の調整を行います。また、活動に必要な資機材の提供や貸し出しも行います。4. 活動・運営の検証。日々変化する被災地の状況に応じて、活動の中で出た問題点や改善点を検討し、翌日以降の活動や運営に反映させます。活動実績。9月12日木曜日から11月15日金曜日。ボランティア受付人数1772人、ボランティアニーズ件数1145件、ボランティア派遣人数延べ2676人。災害ボランティアセンター設置から閉鎖までの流れ。9月12日木曜日、災害ボランティアセンター開設。台風15号、ニーズの受付を開始。9月14日土曜日、台風15号、ボランティア活動者の募集、派遣を開始。10月9日水曜日、台風15号、ニーズの受付を終了。10月17日木曜日、台風19号、ニーズの受付を開始。10月18日金曜日、台風15号、 ボランティア活動者の募集・派遣の終了。10月20日日曜日、台風19号、ボランティア活動者の募集・派遣を開始。サテライト災害ボランティアセンター開設、志津地区。10月25日金曜日、台風19号、ニーズ受付を終了。10月27日日曜日、10月25日大雨、ニーズの受付を開始。10月28日月曜日、10月25日大雨、ボランティア活動者の募集・派遣を開始。10月29日火曜日、サテライト災害ボランティアセンター活動終了。11月2日土曜日、台風19号、ボランティア活動者の募集・派遣を終了。10月25日大雨、ニーズの受付を終了。11月6日水曜日、10月25日大雨、ボランティア活動者の募集・派遣を終了。11月15日金曜日、災害ボランティアセンター活動終了。11月18日月曜日、市原市復旧相談センターの開設。災害ボランティアセンターの運営費及び活動費は、千葉県共同募金会の災害支援制度を活用しております。
3. 身近にある温かい気持ち。あなたの住む町の地区社会福祉協議会。パート4。市内11地区において、地区社会福祉協議会、地区社協が設置されています。それぞれの地区社協では、住民参加、住民主体による住民同士の支え合い、助け合いにより、生活課題を抱える方を地域で孤立させないための居場所づくり、日常生活上の相談や、ちょっとした困りごとを解決するための取り組みなど、地域の実情に合った活動を推進しています。南総、住民主役で地域の絆、福祉の町南総。日頃より南総地区社会福祉協議会に対し、ご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。南総地区は、市原市の南部に位置し、農山村地域と小規模団地の混在する地域です。地区内に6つある小一期福祉ネットワークも、おのおの性格が異なりますが、高齢化率が高いことは共通しています。それぞれ地域の特徴を生かした子どもの見守りや、高齢者を対象とした事業を展開しており、地区社協といたしましても、連絡会議などを通じて、地域課題などの情報収集に努め、連携を図ってまいりたいと考えております。特に南総地区の住民の方々は、社協に寄せる思いも強く、参助会費やバザーへの多大なるご協力にも反映されております。反面、期待も大きいと感じているところであり、皆様がこの地域に住んでよかったと思っていただけるよう努力してまいりますので、今後とも変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。南総地区社会福祉協議会会長 G 敏夫。ふれあい生き生きサロン会食会。一人暮らし高齢者を対象に仲間づくりと触れ合いの場を提供し、地域ボランティア団体の皆さんの手作りご飯とイベントを楽しみながら閉じこもり防止と生きがいづくりを目指します。開催日、毎月第3金曜日、10時30分から
13時。会場、南総公民館。ふれあい生き生きサロン会食会の写真があります。ふれあい生き生きサロン沢会。一人暮らし高齢者や高齢世帯を対象に、小域福祉ネットワークを主体に、6地区13会場、26会場にて沢会を実施。のびのびキッズ子育てサロン。子育てに対する不安や悩みの軽減を図るとともに、地域での仲間づくりの場として、様々な遊びを提供しています。開催月、10月、12月、3月、年3回。会場、南総公民館ほか。在宅介護者支援事業。認知症サポーター養成講座を開催し、認知症への理解の普及と在宅介護者の心のケアを通して安心して住み続けられる地域を目指しています。開催月8月2月年2回。認知症サポーター養成講座の写真があります。小域福祉ネットワーク連絡会議。地区内の小域福祉ネットワーク間の横のつながりや、小域福祉ネットワークと地区社協間の連携・共同体制をより強化するための連絡会議を年2回開催しています。南総地区内の小域福祉ネットワーク。牛久小学校区小域福祉ネットワーク、内田小学校区小域福祉ネットワーク、寺八小学校区小域福祉ネットワーク、平蔵地区小域福祉ネットワーク、鶴舞地区小域福祉ネットワーク、戸田小学校区小域福祉ネットワーク。相談支援事業。生活上の課題やニーズの掘り起こしや、地域課題の深刻化の軽減を図るため、関係機関等と連携・共同をしながら、相談窓口を開設しています。開催日時、会場の順に読みます。毎週土曜日、13時から15時、菜の花館相談室、毎月第3金曜日、10時30分から13時、ふれあい生き生きサロン内、年1回、9時から12時、福祉バザー内、介護相談。問い合わせ先、南部保健福祉センター、菜の花館、電話 92-1481。この他にも、福祉バザー、災害支援ボランティア事業、日常生活支援事業、広報、啓発事業、役員研修など、様々な地域福祉活動に取り組んでいます。
カモ、地域のみんながつながる、心豊かなカモ。日頃より、加茂地区社会福祉協議会に対しまして、深いご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、昨年は新しい時代の幕開けとともに、度重なる台風と豪雨の災害により、甚大な被害を受けました。当地区においても、家屋や農業施設の損傷や、長期にわたる停電、土砂崩れなどによる被害に遭い、日常生活が脅かされました。そのような中、ボランティアの皆さんによる支援活動は、日常を取り戻す大きな一歩となり、被災者はもとより、地域住民にとりましても、ありがたく心強く感じさせられました。 今回の災害から普段からの住民同士の相互扶助やコミュニケーション及び関係団体等との連携を図ることがより重要だと痛感いたしました。加茂地区社会福祉協議会では、加茂独自の中心事業として、敬老会を置き、地域の高齢者の交流の場を提供するとともに、地域福祉の推進に資することができるよう、関係機関、団体等との連携を図り、住み慣れた場所で安心安全に暮らせるよう、福祉のニーズに応えるべく努力してまいります。これからも、より皆様の変わらぬご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。加茂地区社会福祉協議会、会長、花沢博吉。ふれあい生き生きサロン事業、会食会。65歳以上の高齢者を対象に、ふれあいの場や交流の場として開催しています。開催日、8月を除く第3水曜日、10時30分から14時。実施月により異なります。会場、社会福祉法人、昭和村、市原園デイサービスセンター。小域福祉ネットワーク連絡会議。地区内の小域福祉ネットワーク間の横のつながりや、小域福祉ネットワークと地区社協間の連携、共同体制をより強化するための連絡会議を年2回開催しています。加茂地区内の小域福祉ネットワーク、白鳥地区小域福祉ネットワーク、富山地区小域福祉ネットワーク、高滝地区小域福祉ネットワーク、里見地区小域福祉ネットワーク、広報啓発事業、福祉に関する情報提供や活動の周知等を目的に発行しています。名称、発行回数、発行月、配布方法の順に読みます。加茂福祉だより、年2回、9月と3月、町会回覧により、各個配布。臨時号、年1回、11月、町会回覧。加茂地区敬老会事業。平成29年度をもって、市原市敬老会が廃止されたことに伴い、加茂地区独自事業として、地域の様々な組織、団体と連携して実施しています。開催月、9月。会場、加茂公民館。加茂公民館での敬老会の2枚の写真があります。問い合わせ先、事務局、吉沢学園交流棟、市原市吉沢。連絡先、南部保健福祉センター、菜の花館。電話、92-1481。この他にも、歳末助け合い募金、役員研修など、様々な地域福祉活動に取り組んでいます。
4、祝、福祉功労者。表彰。長年にわたり社会福祉の発展に功績のあった方が表彰されました。多年にわたり社会福祉の発展に功績のあった方が表彰されました。長年のご労苦に心から敬意を表すとともに感謝を申し上げます。なお、 本市関係者の受賞者は次の通りです。順不動、継承、略。令和元年度、全国社会福祉大会。11月22日、金曜日、メルパルクホールで開催。厚生労働大臣、表彰。民生委員、児童委員、時田博中。全国社会福祉協議会会長表彰。社会福祉協議会民間社会福祉団体功労。庄司達次郎、鈴木信和。第69回千葉県社会福祉大会。11月14日木曜日、千葉県文化会館で開催。千葉県知事表彰、民生委員、児童委員、坂井真由美。千葉県社会福祉協議会会長表彰、民生委員、児童委員功労、添島典子、安田孝子、加藤政策、中島美沙夫。社会福祉施設、社会福祉協議会、その他社会福祉団体関係等役職員功労、前園優子、湯浅美代、前田京子、松本正恵、魚本真理。5、こちらボランティアセンターです。海外医療や知的障害者へ、身近なところから気軽にボランティア活動に参加してみませんか？収集ボランティア、使用済み切手。使用済み切手は、海外の保健医療に恵まれない地域への援助や、知的ハンディキャップの問題に取り組んでいる団体の活動資金などに役立てられます。封筒に貼ってある切手を、周囲5ミリから1センチの余白を残して、台紙ごと切り取ってください。封筒の裏側の紙を一緒に切り取らないでください。傷のついた切手、周りのギザギザの欠けたもの、破れ、汚れ、折り目のあるものは対象となりません。できれば日本の切手と外国の切手に分けてお送りください。ボランティアセンターにお寄せいただいた使用済み切手は、登録のボランティアグループが整理して、次の2つの収集団体へ送ります。1、日本キリスト教海外医療協力会。2、誕生日ありがとう運動本部。この2つの収集団体は、バザーなどで換金されて、日本キリスト教海外医療協力会は、アジアを中心とする保健医療に恵まれない地域へ医療従事者を派遣する資金として役立てられます。誕生日ありがとう運動本部は、知的障害者、知的障害児への理解を深める運動の資金として、6、青少年ボランティア養成講座、受講者募集。災害編。災害時、皆さんはどう身を守りますか？また、皆さんにもできるボランティアは？みんなで一緒に考えましょう。2月2日日曜日、10時から15時30分、昼食付き。2月11日火曜祝日、9時から12時30分、予定。1、会場。1日目、市原市社会福祉協議会、3階会議室、南国分寺台 4-1-4。 2日目、市原市姉崎保健福祉センター、シーズ1131。2、対象者、市内在住、在学の高校生、大学生、専門学校生。3、 定員30名程度。4、内容。1日目、もしもに備え、災害について学ぼう。講義及び演習。2日目、災害ボランティアセンターってどんなところ?訓練への参加。5、参加費無料。6、申し込み、ボランティアセンターまで。問い合わせ先、ボランティアセンター。電話、20-3100。ファクス、22-3031。受付時間、月曜から金曜日、平日、8時30分から17時15分。7. あなたの不安を安心に。2019年度青年貢献制度専門相談開催。青年貢献制度利用についての相談を弁護士が伺います。すでに親族の後見人等を受任している方のご相談もお受けします。青年貢献制度を利用したいが、手続きについて相談したい。施設入所契約や財産の管理、不動産の売却の判断が一人でできない。権利侵害や家族間の紛争など専門相談をしたい。1、開設日。令和2年2月20日木曜日。令和2年3月19日木曜日。2、時間。午後1時30分から午後4時30分。3、場所。市原市社会福祉協議会事務局。住所、市原市南国分寺台 4-1-4。 4、利用料、無料。5、対象者、市内在住の方、市内関係機関の方。6、予約先。電話、0436-24-0011。総務管理グループ、福祉サービス利用援助チーム。なお、予約の方が優先になりますので、事前に予約してください。8、アネッサイベント情報。ニコニコキッズ、事前申し込み不要。対象、未就学児とその保護者。内容、ボランティアの手作りおもちゃで遊ぶ。場所、アネッサ体育室。日程、令和2年1月27日月曜日、10時から12時。令和2年3月16日月曜日、10時から12時。レコード交流会、事前申し込み不要。対象、市原市民。内容、レコード鑑賞をしながらのおしゃべり会。場所、アネッサ研修室。日程、令和2年1月25日土曜日、13時30分から15時30分。令和2年2月22日土曜日、13時30分から15時30分。令和2年3月15日日曜日、13時30分から15時30分。昔遊びと思いっきり体育室。事前申し込み不要。内容、体育室を開放し、ボランティアの皆さんと一緒に、昔遊びや自由遊びを実施します。日程、令和2年2月29日土曜日、10時から12時。各イベント問い合わせ先、アネッサ、電話 62-8601。9、寄付をありがとう。寄付、8月から11月、継承略。匿名、甲府台在住、4万円。 匿名、若宮在住、12,000円。匿名、4,971,156円。株式会社、パーソン&パーソンスタッフ、30,000円。柏市防災研究会、会長、古池恵子、5,000円。柏市防災研究会一同、10,000円。SL 災害ボランティアネットワーク、市原ネット、30,000円。SL 市原ネット、坂内美佐子、12,074円。SL 市原ネット、沼野博士、11,000円。匿名、辰巳台在住、10,000円。内藤道夫、車椅子1台。合計522,1230円。車椅子1台。以上で、恋の市原写経だより231号を終わります。音声訳は、戸谷澄子、市川優子、板谷和代、江藤愛子でした。